トタノンと幸せタイム。この番組は幸せをテーマに、時に楽しく、時に真面目に、DJ トタノンがお送りする気楽なトークスタイル番組です。まだまだ暑い日が続いているんですけども、皆さん熱中症などには気をつけてくださいね。予防としては、こまめな水分補給や塩分補給、あとバランスのいい食事、あと質のいい睡眠をとるといいと言われてるんですけども、水分補給はですね、あんまり取りすぎると逆に水中毒という形でですね、なりやすくなってしまうそうなので、そちらの方も気をつけていただきたいなと思いながらも、水分補給もしつつ、体調に気をつけていただけたらなと思っています。今回はですね、9月の前半なんですけども、いつも通り、言霊とか言葉の方をですね、お伝えしていきたいなと思っています。そして後半は、金運にいい人、ドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きの方をお伝えしていきたいなと思っています。番組では皆様からのコメントや、いいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンや、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは、今回も元気よくスタートです。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2023開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル2023年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
それでは9月の前半です。言葉をたくさん伝えていきたいなと思っているので、皆さんよろしくお願いします。ですね、一つ目なんですけど、人生のどん底から幸せになった人が気づいたことっていうことなんですけども、やっぱりね、皆さん自分自身幸せになりたいって思ってる人とか、たくさんね、お金が集まってほしいって思ってる人ってたくさん多いと思うんですよね。その中でこう自分の中で気づいた、どん底から幸せになった人が気づいたことっていうのをちょっとお伝えしたいなと思っています。人の優しさに気づけたこと。幸せとは感謝の先にある。楽な方に行くと騙される。開き直るとなぜかうまくいく。ピンチになると人は本気が出る。貧乏だと食べ物のありがたみが大きい。頑張っていると必ず助けてもらえる。どん底の時にいてくれた人は一生大切にするべき。辛い経験も確かに必要だと思います。こんなことを言われたら無理とか言っちゃいそうですよね。でも、すべての出来事にはちゃんと意味があります。試練があるから人は進化する、成長する。我慢ばかりの人生は絶対に嫌ですよね。人生いろいろあるけども、一度きりの人生楽しむ以外に何があるのかなっていうのから、この言葉をお伝えしました。人生のどん底から幸せになった人が気づいたこと。人の優しさに気づけた。幸せとは感謝の先にある。楽な方に行くと騙される。開き直るとなぜかうまくいく。ピンチになると人は本音が出る。貧乏だと食べ物のありがたみが大きい。頑張っていると必ず助けてもらえる。どん底の時にいてくれた人は 一生大切にすべき。これでも確かに本当にそうですよね。自分自身がこう、すごく辛くて大変だった時にそばにいてくれた人っていうのは、やっぱりどんな時でも助けてくれたりとか、もちろん自分も逆の立場だったら、その人が本当にすごく大変だった時に、手を差し伸べる、そばにいるっていうこともできると思うんですよね。なので、そういう、人に対して、優しい自分になれたらいいなと思います。皆さんもね、ぜひ、本当に、自分自身が辛いって思うことだけではなくて、人の痛みがわかるような人生をですね、歩んでもらいたいなと思います。あと、こういうのもあってですね、実は貧乏体質な人の考え方っていうのがあるんですけど、貧乏体質なのは考え方によって変わります。いつまでも運気が上がらないのは、何気ない考え方に原因があるかもしれません。お金をもっと引き寄せたい方は、ぜひ。貧乏体質な人、金運がいつも低く、貧乏体質な人には共通した考え方があります。それは、自分より相手を優先したい。私は大丈夫、そんなことはない、と年上や初めて会う人に言ってしまってはいませんか？言葉だけではなく行動も同じです。つまり、遠慮する人のことを指します。相手を引き立たせ、自分は後回しでいいと思う考え方は、一見素敵に思えますが、実はこれが金運を遠ざけてしまっています。遠慮するということは、引き寄せの力を自らブロックしてしまうことに、自分を後回しにして、相手を優先したいという考え方は、運気は下げる原因です。ありがとうございます。本当ですか？嬉しい。など、相手から何かをもらったら一度で素直に受け取りましょう。お金はそういった人の元に自然と集まってきます。これはでも確かにそうですよね。自分を後回しにするっていう癖がついてると、どうしてもこう、遠慮がちになってしまったりとか、私は後でいいよ、僕は後でいいよっていう考え方になってしまうと思うんですけども、もちろんそれがいけないっていうわけじゃないんですけど、できれば、自分自身もね、自分のことも優先できるように、時には優先できるようにしていくと、ちょっとずつ変わってくるんじゃないかなと思ってます。あと、その、自分が遠慮することによって、逆に、悪循環になってしまうこともあるので、こう、人に利用されやすくなってしまったりとか、人に騙されてしまったりとかっていうことも出てくるので、もちろん自分塾を持った中で、やってみてはいかがかなと思います。あとですね、こういうのもあったんですけど、実はご縁が寄ってくる持ち物っていうのがありまして、例えば金運が寄ってくる行動、新しい財布、新しいお財布に変えることで新たな縁を結んでくれると言われています。ずっと同じものを使っている人は考えることも検討してみましょう。運のいい靴。ラッキーなことが起こるときに履いている靴には運がついています。なんかいいことがあるなということがあったときの靴は大切に身につけるようにしましょう。時計。最近は時計を身につけない人も増えてきましたが、実は良縁を引き寄せるアイテムにある時計、なるべく身につけましょう。ピンク色のアイテム。ピンクは恋愛のイメージがあるかもしれませんが、良い縁を引き寄せてくれるカラーです。派手でね、なくてもいいので、毎日身につけると良いでしょう。シンプルなスマホケース。毎日持っているスマートフォン、シンプルなケースをつけると良い縁を引き寄せてくれるというおまじないがあります。ぜひ試してみてくださいね。まとめなんですけど、新しい財布、運のいい靴、時計、ピンク色のアイテム、シンプルなスマホケース。これなんですけど、新しいお財布っていうのはやっぱり汚れたお財布とかを持っているとどうしても運気が下がったりとか、お金が寄ってこないってよく言われるんですよね。 で、運のいい靴っていうのもあると思うんですけど、靴って前にもちょっとお話ししたことがあると思うんですが、シンデレラストーリーっていうのがありまして、いい靴を履くと素敵な場所に連れてってくれるっていうストーリーがありまして、これは男性も女性もなんですけども、やっぱり足元が汚れてたりとかすると運が逃げてしまうっていうふうによく言われていて、シンデレラストーリーっていうのも結局綺麗な服装、綺麗な靴を履いて結局素敵な人に出会えるっていうことがあったと思うんですよね。それと同じように、すごく素敵な靴っていうのは綺麗な靴、手入れをされた靴っていうのは素敵な場所に運んでくれるっていうふうによく言われています。なので例えばですね、ちょっと奮発して買っちゃった、あどうしようって思うような靴とかもたまにあると思うんですけど、そういう靴をですね、一足とかでも持っとくと、ここぞという時に本当に素敵な場所に連れてってくれたりとか、素敵なご縁がですね、本当に現れるっていうふうに言われているので、ぜひ試してみてくださいね。時計はですね、ちょっと私もあんまりちょっと時計をつける人ではないんで、ちょっと何とも言えないんですけど、まあ、時を刻むっていう意味もあったりとかするので、時計もね、つけてこう、時間を過ごして素敵な時間を過ごすっていう意味ではいいのかもしれないですね。あと、まあ男性がちょっとなかなかピンク色のアイテムを持つのは持ちにくいかもしれないんですけども、さりげないピンクっていうのもあるので、男性でも女性でも持ちやすいピンク色、自分がこの色だったら持てるかなっていうのをですね、ちょっと忍ばしておくのもいいかなと思うので、ぜひやってもらえたらいいなと思います。あと、シンプルなスマホケース。まあ、これは多分その人その人によって自分の使いやすいとかいろいろあると思うんですけども、そういうので全然いいと思います。なので、あんまりこう、着飾ったとかそういう感じではなくって、シンプルなものに、使ってみたらいかがかなと思います。あとですね、豊かな人生にする最短ルート、魂の旅の進め方っていうのをちょっと面白いなと思ったんで見つけてみたんですけど、私たちの魂はずっと旅をしています。いわゆる魂の旅ですが、どこに向かう旅かというと、源の元に戻るための旅です。言い換えると、無条件の愛の存在に戻るとも言います。ですけど、これだけだと具体的に何をやったらいいのかわからないと思います。なので、実体験をもとに分析してみました。源の無条件の愛の存在に戻るためには、魂を成長させること。そのためには、思い込みで作られた分厚い、想像交代ではなく、狭く制限されたままの意識を解放すること。そして、不調和なエネルギーを抱えた重たいままだと、軸となって、次元交渉していけないので、波動を上げることが必要となってきます。不調和なエネルギーを真の総合で軽い調和のエネルギーに戻す作業が欠かせないのです。きちんと根源から波動を軽くしていくと、結果的に魂が成長します。なので、元に戻らず次元交渉し続けられます。この流れに沿ったタイムラインを選ぶことが人間も仕事もプライベートもより豊かにする最短ルートです。あとですね、運気が上がるお風呂の過ごし方っていうのもあるんですけど、これはですね、一日の流れを癒す、疲れを癒すお風呂は厄を洗い流す時間でもあります。水は運気と大きな関わりがあり、トイレと同じくお風呂場も大事な場所。今回はお風呂での過ごし方を紹介していきます。浴槽に溜めたお風呂に一つまみの塩を入れましょう。これはできれば天日干しにされているものだったり、粗塩って言われているものがいいですね。体を清める効果がある塩は一日の厄をきれいに洗い流してくれます。浴槽に浸かったら目をつぶり、自分の中にあるマイナスな気持ち、 例えば愚痴、不平不満、怒りなど、イメージして息を吐き出してください。マイナスな吐き出せたら、髪や体を洗い、薬をしっかり洗い流しましょう。悪い気を体からしっかり洗い流すイメージです。そしてもう一度浴槽に浸かりましょう。今度はプラスの気持ち、例えばあなたの夢や願望をイメージして息を吸い込んでください。ポイントとしては、マイナスの気持ちを吐き出すときは黒い息を吐いているイメージで吐き出してくださいね。で、プラスの気持ちを吸い込むときは金色の空気を吸い込むイメージで吸い込んでみてください。これが運気を上げるお風呂の過ごし方。この方法で一日の厄を落として体をクリアな状態にしましょう。お風呂の前にチェックできるよう保存をしてチェックできるようにしておいてくださいね。本当にこれ私もですね、たまに毎日ではないんですけども、お風呂に入るときにですね、お塩を振って入ることがあるんですけども、そうするとやっぱり自分が厄払いされたような感じがありまして、すっきりするんですよね。なのでできるだけね、自分のその日に疲れてしまったことはその日に流すっていう形で、お風呂場できちんと流して、クリアな状態にして翌日を迎えるようにしてもらえたらいいなと思っているので、そうすることによって運気だったりとか金運だったりとか人間関係だったりとか、本当にストレスが緩和されたりとかですね、いいことがたくさんあると思うので、ちょっとでも習慣づけてやってもらえたらいいなと思っています。あと、くれぐれもですね、お塩はですね、粗塩だったりとか、化学繊維で作られているものではなくて、天日干しとかですね、自然のもので作られているものがおすすめです。あと、こんな人間関係は壊してもいい。多分人間関係ですごく悩まれる方ってすごく多いと思うんですよね。なので、ちょっとそういう人のためにちょっとこの言葉を見つけました。自分の意見を言えない関係性は壊しても問題はない。断ることで相手が不機嫌になる可能性は壊しても問題はない。自分を犠牲にすることで成り立っている関係性は壊しても問題はない。自分だけが優しさを与えている関係性は壊しても問題はない。その人と一緒にいる時の自分が好きになれない関係性は壊しても問題はない。幸せな人生には、いい人間関係が必要だからこそ、関わっていく人たちはしっかりと選ばなくてはいけない。どれだけ自分が大切にしたいと思っていても、その人から大切にされないと感じるのであれば、それは必要ない関係。なぜなら、人間関係とはお互いが思いやりを持って接することで成り立つものだから。大切にしてくれる人、大切にしてくれる人だけを大切に、幸せな人生にはいい人間関係が必要。だからこそ、これだけは徹底して生きていこう。これでも本当にそうですよね。やっぱり人間関係ってすごく大変なことで、生きていく上には切り離せないものだと思うんですよね。ただその中でも、もう本当にどうしようもないとか、そういうのでない限りは、本当に自分がね、そういうのを断ち切っていかないと、本当に自分自身がきつくなったりとか、本当にストレスを抱えてしまったりとかするので、本当に自分の中で改善をするのが難しいのであれば、ちょっと距離を置いたりとか、離れていくとか、そういう風にしていくと、変わってくると思うので、ぜひ試してみていただけたらいいなと思っています。もう本当に一つだけでもいいんでね、やっぱり、当てはまる人って多分いらっしゃると思うので、なかなかね、難しいとは思うんですけど、縁が切れないっていうんであれば、距離を取る、徐々に縁を切るみたいな形にしてもいいと思うので、今すぐに縁を切ってくださいっていうわけではなくって、 できればね、離れていくっていうのも自分自身を守るというためには必要かなと思っているので、ぜひそちらの方もやってみてくださいね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、 DJ ナオです。はい、私が担当しております DJ ナオの隠し部屋、この番組は、まあ、私 DJ ナオがどうでもいいような日常のくだらない話、ハマってるアニメ、音楽、映画、こういったものを紹介させていただくコーナーや、自分が感じていること、日々感じていることをくだらなくダラダラと喋っている番組です。皆さんも共感いただけるところも少しはあるんじゃないかな。もしよかったらお時間があるときに聞いてみてください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、
それでは後半です。9月前半の金運にいい日をお知らせします。それとドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きをしたいなと思っています。まず9月の前半の金運のいい日なんですけども、9月の5日の虎の日、9月の8日、ミンミンの日、9月15日、新月、乙女座の新月に切り替わりますね。こちらが、今月前半の金運にいい日となっております。そしてですね、ドラゴンクリスタルチャネリングカードからの1枚引きなんですけども、今回は42番のシトリン。本当にこちらもですね、金運の光り輝き、神々しい感じのですね、キラキラとしている、タロットカードになっています。こちら意味は無制限の富。シトリンの竜はあなたに富をもたらします。あなたの収入や金運はこれからどんどん上昇していきます。たくさんのお金や豊かさがあなたにもたらされることでしょう。そのためにあなたにやってもらいたいことは、富は限定的という前近代的な思考から、富は無限だという新しい思考様式に切り替えてください。この世界には富が豊富にあり、そこから思考に流れていて、自分の手元にちゃんと来るんだという考え方を信じてください。あなたはどれくらいの富が欲しいですか？そのためには豊かな考え方を持ちましょう。ケチケチせず、支払うものは支払い、人に自分の知恵や才能を分かち合い、常にハートをオープンにしておきましょう。シトリンの竜は無限の富をあなたに授けるでしょう。キーワード、商売繁盛、富を呼ぶ、豊かさ、発展、財運、ストレス緩和。私は無限の富がやってきます。と言ってみてくださいね。そしてこちらの、カードの方もですね、待ち受け画面とかにしていただけたら嬉しいなと思っています。こちらの方もですね、本当に素敵な、竜のね、オラクルカードになっているので、ぜひ使ってみていただけたらいいなと思っています。以上、金運にいい日とドラゴンクリスタルチャネリングカードから1枚引きをお伝えしました。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男がまあくだらない雑談を繰り広げて、小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
中途半端な僕は何を守れる。手に入れたものだけじゃ足りない。僕は意味を集めながら一つ一つつなげてゆくのだろう。途切れない光を背に僕を見失わないように。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
気がついたらもう9月っていう形になってしまってるんですが、皆さん本当にまだまだ暑い日が続くので、本当にね、熱中症だったりとか体調を崩したりとかすることもあると思うんですが、くれぐれも気をつけていただきたいなと思っています。いつも言うんですけども、本当にいい睡眠、質のいい睡眠をとることで、本当にですね、ストレス緩和だったりとか、疲れが抜けるっていうこともたくさんあるので、いい睡眠、質のいい睡眠をですね、できるだけ取るようにして快適に過ごしていただけたらなっていつも思っています。良い睡眠を取る質の睡眠って何っていうのもあると思うんですけど、ですね、実は寝具にすごく関わってきていて、寝るところがやっぱり汚れていたりとか、あと、例えばシーツが汚れているとか、そういうことも含めてなんですけども、あと自分に合ってない枕を使ったりとか、自分に合ってないその寝具を使っているっていうことだけでも、やっぱりストレスがかかってきてしまうので、本当にね、ちょっとゆとりがある方とかだったら、寝具をですね、買い替えて、自分に合ったものを使ってもらえたらいいなと思っています。もちろんですね、ゆとりがないっていう方でも、もちろんそのシーツの色だったりとか、あとそのマットを一枚引くとかっていうことでも全然快適に変わってくるので、そういう風にね、自分の中で変えていただけたらいいなと思っているので、できるだけ質のいい睡眠をとるようにして、ストレスを少しでも緩和してもらえたらいいなと思っています。あと、その質のいい睡眠をとることで、実は自律神経が整うと言われているんですね。で、今ってどうしてもこうストレス社会だったりとか、疲れが抜けないっていう方もすごく多いと思うんですよね。なので、本当に自分のね、過ごしやすい空間を作ってリフレッシュをするっていう、息抜きをする場所を作る。あと、好きな音楽を聴くとか、好きなアーティストの、ものを眺めるとか、そういうのだけで目の保養だったりとか、耳からとか、本当に匂いからとかって、本当にいろんなところから吸収はできると思うので、そちらの方もですね、自分なりに工夫してもらって、いろいろと試してもらえたらいいなと思っています。本当にね、まだまだ暑い日が続くので、本当に体調管理には気をつけてもらいたいなと思っています。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_chanel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどし、フォローをお待ちしております。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。